この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむの9月イベントは比較的スムーズにプラチナメダルまで行けました。日曜日ね、暑すぎて外行く気がしなかったんで、もうこもっててすることなくて、ハートが溜まるたびにやってたっていうのはあるんですけどもね。あと、ブエルタ・エスパーニャですけども、大変なことが起こりました。昨日水曜日のステージですけど、平坦なんで、スプリント勝負になるかと思ったら、強風で集団が割れて、大集団の中になんと上位の選手が紛れてて、キンターナ選手が一気に2位までジャンプアップしました。5分近くこのワンステージで取り返したということですね。で、一気にモビスターが2位3位占めることになってしまいました。で、今日から木金土と3連ですごい山岳ステージなんで、もう何が起こるか分かりません。もちろんトップの選手だけじゃなくて2位3位の選手に何が起こるかも分かりません。もうバッドデーが来たら終わりです。2分3分失うのはザラですから。今1位と2位の差が2分ぐらいあるんでね、順当に行けばと思うんですけども、バッドデーが来ればアウトです。それとモビスターは2位3位占めてるんで、この辺二人で共闘してかかってくるというのを、トップのボーラ・ハンス・グローエかながどう受け止めるかというのが、今回のブエルタの終盤ということになります。で、ブエルタはこの土曜日で事実上の優勝者決まるんですけども、この日曜日には日本のオリンピックマラソン代表が決まるレースがありますね。男女ともにある、もうそれも10分かそこらのタイム差でスタートするっていう面白いレースですね。あの市民マラソンと全然違って、もう男子が20人ぐらいで、女子もそんなもんかなぐらいしか走らないっていう、それで東京都内を占有してやるっていうのもなかなか面白いです。まあ逆にこれだけのレベルの選手集中してるおかげで、道路の封鎖時間は市民マラソンの数分の1で済むということかもしれないですけどもね。まあこの勝敗も気になるんですけども、ナイキの選手が何色を履いてくるかにも私は注目してます。グリーンかピンクかですね。まあナイキの世界戦略的にはね、10月にあるイネオス159でキプチョゲ選手がピンクのを履いて2時間切りを果たすというのがインパクト大きいとは思うんですけどね。まあそうだよな、日本のレースで、まあ、逆に考えたら日本のレースでピンク入った選手が走ったからって、アメリカとかヨーロッパのスポーツニュースにもならないから、知らないからどうでもいいのかもしれないですけどね。まあとりあえず両方非常に楽しみな週末です。で、今日はカーボン X が150キロ経過したんで中間報告をします。
30代あずましくない乙女たち。
30代のあずましくない乙女2人がアニメ、ゲーム、日常、恋愛などのトークを北海道からお送りするポッドキャストです。
です始まりましたよ。
はい、
恥ずましくない乙女の一書きです。
はい、ありがとうねです。
はい、アズオト、前々回とその前の特別回を聞きいただいたでしょうか。あの時の女性がアリアドネさんです。居酒屋のライブ感満載の回ですんで、なかなか聞き取りにくかったかもしれないです。それと私が司会なんですけども、これは進行下手で準備もろくにしてなかったんで、上手に発言を引き出せなかったというのも残念なポイントですけどもね。もうあれぐらいのね、環境音になるともうノイズ消しすると メインで喋ってる人の音もデータが間引かれて変な声になってしまうんですね。だからもうよっぽどのところを何箇所か切っただけでした。まあただアリアドネさんの、アズオト以降ポッドキャストに出演するの初めてやと思うんでね、そういう意味では貴重な音源だと思います。カーボン X についてですけども、まあ正直前に話した時とほとんど変わらないです。走ったことによってここがあかんなとか、ここ合ってないなとか、ここもこうした方がええのになとか、そんなことがあれば話したかったんですけども、特に問題なく快適に走れてるんで、あんまり何も言うことないですね。まあちょっと不安があった、ミッドソール素材が前面ソールとアウターソールのようなこうゴム的なものが一切ないという構造ですけども、まあ、履いた限りもちろんそんな不安を感じるようなこともないし、大きくすり減ってるようなところも見当たりません。まあまだ150キロですからね。まあ、150キロ、とはいうものの、全体の寿命を500キロと考えた場合、3分の1ぐらいですか、来た時点でですから、まあまあ、いい感じかなと思いますね。で、よく見たら、かかとのところの、線っていうか、こう、溝っぽいものがあったんですけども、それが一部、薄れてきてますね。だからその分減ってるということですね。それぐらいですね。で、北海道マラソンの終盤で着地が乱れて昼着地みたいになった時とか、あとたたらぎダム湖マラソンの急な坂下った時とか、ああいう時に削ったんだとは思いますけどね。前の方は特に問題はないです。全面綺麗に減ってますね。で、ビーコンみたいに滑ったような形跡もないです。北海道では雨の中走ったりもしてますけども、そこの中でも滑ることはなかったです。まあもちろん、グレーチングとか、マンホールの蓋とか、そういうのは、かなり意識して避けるようにはしてますけどもね。まあこのシューズ、に限らず他オネオネといえばメタロッカー構造ですけども、これは不思議なライド感というのか、こう前に重心が運ばれていくようなそんな感じがします。これもまあ前に言ったと思うんですけども、でただズームフライとは違って、このソールが全体に弓なりに沿ってるんで、少々前の方で着地した時でも破綻なく前に送ってくれると、そんな感じはします。だから下り坂とかはズームフライより走りやすい気がしました。ただまあ一方でどうしても疲れてる時とかヒール着地になってしまうような時に、これは強制してくれないですから、それを受け入れてそれなりに走らせてはくれるんですけども、強い意識づけにならないから、そのまま行っちゃって結局大体四頭筋に疲れが残るというような感じもしました。でその辺強く意識して着地を後ろに持ってこないと本来の能力は発揮できないし、大体四頭筋に疲れが溜まってペースダウンしてしまうという原因になりかねないなとは感じました。この辺ズームフライだともうそういう着地した時点で進んでくれなくなるんで、もう嫌でもそっちを意識することになるんですけどもね、これはどっちがいいか一概には言えないですね。で私なんかの走り方っていうか、パワー体重ではこのカーボンプレートをバネのように使うことはできません。それはもう一切感じません。単に底が硬くて曲がらない。で、その反りに沿って前に重心を運ぶと。 そういう感じの使い方ですね。まあ逆にそういうガツンと押せるようなパワーがいるような人はこういうメタロッカーコードなんか不要なんじゃないかなとも思いますしね。まあ何せよこれ押した時の走りとかっていうの分かんないんで比較のしようがありません。でこれぐらいですね。次また500キロ到達して終わる時に総括をしたいと思います。まあそれまでも何回か大会出ると思うんでその度ごとにちょっとずつぐらい言うとは思いますけども。CL のコエンタイムというポッドキャストの番組の中で作られた曲です。まあ曲はギター師匠が一人で作られたんですけどね、作詞を3人がかりでしたと。しかもその一部しか採用されてないですけどね。でこのコエンタイムのイベントがこの9月22日に行われます。で申し込みの期限が一応15日の23時59分までなんで、ぜひ一緒に、フェス参加しましょう。特別会であのポッキンさんが、私の影響でランニングを始めたとおっしゃってましたけども、私が福知山マラソン以外の大会に出るようになったのはポッキンさんの影響です。最初2016年に福知山マラソンを走ってひどい目にあってもう故障して2ヶ月ぐらい走れなくてジム通ってたことがあったんですけども、その時にポッキンさんがハーフマラソンに連続して出られてたんですね。でそれ見て、あそうかと、ハーフマラソンも面白そうだなと。それにフルほどはきつくないかもしれんしというんで、関西地方自分の生活圏で行けそうなところを検索して出ました。神戸バレンタインラブランと芦屋のハーフマラソンで、神戸森林植物園クロスカントリーっていう、これまた独特なやつでしたけども、ハーフマラソンで毎年出てるたたらぎダム湖ハーフマラソン、この辺はポッキンさんの影響で出るようになったもんです。でそういう大会に出る楽しさを知るきっかけになったのがポッキンさんでした。で特別会でポッキンさんがポッキンチャレンジっていうのをやると、で私の記録を抜くのを目標にするとおっしゃってましたけども、これはねちょっとすぐに達成できるんちゃうかなと、えらい低い目標を設定したなと言わざるを得ないと。 で今回北海道マラソン一番走ったの記録見てたんですけども、1年近くブランクあったんかな。で練習開始もこの5月とか6月ぐらいだったと思うんですけども、で暑くなってね、あんまり距離も稼げなかったのに、練習の時にやられてたペースでほぼ走られてました。でしかも後半で足がつって、安全ピンで何回も刺しながらと、それでありながらこのタイム4時間21分だったかな、走られてますからね。11月のつくばあたりでもこの低い目標を達成してしまうんじゃないかなと、そんな感じもするぐらいです。まあとりあえず私もこの特別会で宣言しましたけども、福知山マラソンでサブ4というのに向けて今トレーニングしてますけどね、これも結構ハードル高いですよ私にとっては。なんせ福知山マラソンでのベストタイムネットで4時間37分ですからね、37分縮めなあかんということですからね、すごいプレッシャーなんですけどね。じゃあどうしたらいいんだという感じですけども、まあ、とにかくもうちょっと涼しくなったらタフな走り込みっていうか坂トレとかインターバルとか混ぜていこうと思ってます。
大将こと和田です。
沢田信也です。
この前電気屋で鼻毛カッターを勧められました、イエッチ松山です。
SCA のコエンタイム毎月20日配信聞いてね。
それでも松山さん鼻毛今出てるけどね。
あ、
はい、コエンタイム、まあ、さっきも言いましたけどもイベントまだ間に合います。でイベント自体は14時から17時までの予定です。で途中入場とか途中退出も可能です。で500円です。で18時からは2次会の予定あります。私は18時過ぎの高速バス乗らなあかんから2次会は今回は出られないですけども、2次会からという方法もありますんでぜひご参加ください。あと重箱の隅コーナーですけども、これは何やったかな、ラントリップかなというサイトで見つけた記事でした。シューズアドバイザーが驚いたナイキのフライシリーズ3代目ズームフライ3という記事です。で、まあ小さいところなんですけども、つま先の跳ね上げカッコトゥースプリングとあるんですね。つま先のことをトゥーって表記してるんですね。トーですね、トースプリングです、トゥーじゃないです。であとですね、これは表現の問題じゃないんですけども、前回までのモデルではアウトソールのグリップ感とか耐久性への配慮は欠けていたと言えるでしょうという文章がありました。前までのアウトソールだって悪くなかったでしょう。前までのアウトソールって言ったらストリートとかから始まったやつですよね、私もこの間まで履いてたズームフライ初代のやつもそうでしたし、2代目のフライニットもそうでした。この辺のレビューなのとか、もちろん自分も履いてもそうですし、ここのところでグリップ感とか耐久性に問題なんて感じたことなかったですよ。特に耐久性なんて、私が500キロ以上走ったシューズの底を前に上げたと思うんですけども、見てください、そんなもん全然問題ないですから。グリップ感だってそうですよ。まあ何回も言うんですけど、ジャパンブーストのコンチネンタルラバーか、あれのソールほどではもちろんないですけども、グリップ感が不足して不安になったことなんか一回もないですよね。雨でも全然平気でしたし、それ捕まえて耐久性への配慮が欠けていたって、この人あのシューズを200キロ300キロで擦り切れるようなことしてたんですかね。全然わかんないですね。まあこういう表現ね、まあ実際そんなことないと思うし、彼もそんなことは思ってないと思うんですよ。ただ提灯記事にはよくありますね。新しいモデルが出た途端旧モデルを腐すというパターンですね。旧モデルを腐して今のモデル、新しいモデルを褒めると。20分。次のモデルが出たら またあのソールが変わったりしたら前のモデルは配慮が欠けていたんでしょうねとかって言うんでしょうねこの人。まあとりあえず私ズームフラ3のアウトソールっていうか評論する、資格ないんで、なんせ入ったことないんでね、実物を持ったことすらないんでね、あれですけども、少なくともズームフライ1のソール、あるいはストリックス6、あれのソールは500キロぐらいではビクともしないという経験はあります。だから、3のソールが耐久性をどう改善したか知らないけど、それは優位なもんじゃないと思いますね。あれ以上耐久性増やすぐらいだったら、薄くして軽くしろよと思いますね。そもそも、シューズっていうのはバランスですから、アウトソールだけ減らなくったって意味ないんですよね。ミッドソールが下手ったりとか、アッパーが破れたりとかしたらもう靴の寿命なんですよ。2000キロ走れるようなアウトソールなんていらないんですよ。ミッドソールとかアッパーの使用限界と同じぐらいでいいんです。それに回すぐらいだったら、軽量化に回した方が合理的です。まあ、こんなことはね、商品企画というか、まあメーカーにいて製品のこと考えたことある人だったら、1年目から叩き込まれると思うんですけどね。この人はないんでしょうね。で、あと、まあこれは批判じゃないんですけども、傾斜を少なくすることでつま先が急に落ちるような強いカクンという感じが弱まり、接地からの重心移動がスムーズに、シューズ全体の癖が少なくなりました。という表記がありました。これは実際そうなのかどうなのか私は確かめようがないんで何とも言えないですけども、私はあのカクンが好きなんですよね。あのカクンで前に進むと思ってるんですよ。あのカクンを使って前に進むのが、ズームフライとか、カーボン X、で、アシックスのメタライド。あの辺の思想だと思うんですね。だからそれが弱くなってるんだったら自分の場合にはズームフライ3じゃない方がいいんかなって思いました。とりあえず今年の福知山マラソンで多分ズームフライのフライニットがディスカウント価格で出てくると思うんで、それを買ってみて様子を見たいと思いますね。フライニットバージョンまではこのカクンがあるらしいんでね。またこの重箱の隅コーナーは継続していきたいと思います。では非常勤さんのティンサブの花でお別れです。バイドでした。
ティンサグの花やちみさちにすしぐとやちむにすみりてんぬむりぶしやゆみばゆまりしがうやぬゆしぐとや弓矢ならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。